Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan, kyo 2019年4月10日水曜日は、私、エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、入手から始まり、続いてコメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは A さんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。マフーズ MD は2045年インドネシアウマスを実現するために人々を誘うについてお伝えします。スルークバンサアン運動の会長であるマフッド MD は、インドネシア国民の理想を実現し、先進的な文明国家になるように、2045年にインドネシアウマスを歓迎するために呼びかけました。これは、火曜日に東ジャワ州のマランでのマラン・ムハマディア大学の合同教育ビルで、国家対話のイベントにマフーズ MD が語ったものです。彼は、インドネシアウマスの実現は、人口のボーナスの利用、地理的ボーナス、統一し続けるための国家生活意識など、他の多くの指標によって支持されていると述べました。これらの指標のいくつかが、2045年、すなわちインドネシアが100歳になる時、維持されればインドネシアのゴールド時代と言えます。マフーズの見解によって、これからのインドネシアの人々、特に若い世代は、2045年のインドネシアウマスが実現できるように、法と正義を守るために真剣に取り組まなければなりません。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の貨幣印刷会社は、スリランカに100万のパスポートの本を輸出するについてお伝えします。インドネシア共和国の貨幣印刷公開会社は、火曜日に西ジャワ州のカラワンのインドネシア共和国貨幣印刷生産地域の印刷用のお金以外の貴重な紙のビルで、スリランカへの100万のパスポートの本を輸出しました。このパスポートの本の配達は、リニー・エム・スマルの国有企業大臣と、スリランカの内務大臣ホン・ジェセ・アラワトワラ氏と、インドネシア共和国貨幣印刷会社の代表取締役ドゥィナ・セプティアニ・ウィジャヤ氏が出席しました。リニ大臣は、火曜日に西ジャワ州のカラワンで、スリランカのパスポートを総額210万 アメリカドルで輸出できることをインドネシア共和国貨幣印刷会社に高く評価しました。最後の配達は2018年末までに50万冊の輸出の最初の段階で行われていた残りの50万冊の本の量で行われました。それでは次のニュースです。ユソフカラ副大統領は有権者の参加率が 75% 以上だと楽観的についてお伝えします。ユソフカラ副大統領は4月17日の選挙での有権者の参加率は2014年の大統領選挙より 75% 以上に達するだろうと評価しました。まだ決定を下すことができる有権者や選挙権を変更することができる有権者にはまだ6日のキャンペーン期間があり、最後の大統領選挙で投票を通り下げることはできます。投票の1ヶ月前のインドネシアの政治指標調査によると、まだ決まっていない有権者は 16.9% と、未決定有権者は 7.2% でした。最後の投票選挙への有権者の参加率は 70% からの範囲でした。2009年の大統領選挙での投票率はわずか 71.7% で、2014年の大統領選挙での投票率は 69.8% に低下しました。それでは最後のニュースです。スシ大臣は漁業革命を維持し続けたいについてお伝えします。スシプジェスティ海洋水産大臣は海洋漁業省によって発行された海洋水産センター革命政策のさまざまな結果がさまざまな人々のグループによって保存されることを望んでいます。スシプジェストティ大臣は火曜日にジャカルタでの若い世代の国防イベントで多くの革命が海洋部門で特に海洋水産省によっての革命が行われたと述べました。スシ大臣によると行われている様々な革命は違法な漁業活動を行っている様々な国からの漁船の沈没が含まれています。彼は船の沈没は国の水域での違法漁業に関する国の問題を解決し世界の海上軸となるというインドネシアのビジョンと一致していたと主張しました。それでは最後のニュースです。ジョクジャカルタが手工芸品の一部拡大を支援についてお伝えします。産業省はジョクジャカルタの地方国家工芸品評議会デクラナスダと一緒にジョクジャイスティメワ展示会を開催しました。この展示会の目的はジョクジャの手工芸品、ファッション、料理製品の一部拡大への取り組みの一つです。産業省の 中小企業、多種多様企業局のエディ・シスワント事務局長は、ジョクジャカルタはその工芸品、ファッション、料理業界を通じて創造的経済分野で優れていると述べました。彼は昇進という形での支援は中小企業が成長し発展するを支援することができると期待しています。エディ事務局長は、観光都市、教育都市、文化都市としてジョクジャカルタには物理的及び非物理的文化的形態が多く、創造的な経済的才能があると説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
今日のコメントのタイトルは、テレサの最終締め切りがイギリスのオシュレンゴ離脱に関する政治闘争に勝利するです。オシュレンゴとの彼女の合意に関して議会で支持を失った後、イギリスのテレサ・メイ首相はドイツとフランスの指導者たちに近づくことによって脱出を見つけることを懸命に試みました。2019年4月4日現地時間で、また彼女自身の党の支持を得られなかったテレサ・メイは、ドイツの首相とフランスの大統領との交渉を試みました。パリの大統領官邸からエマヌエル・マクロンが5月のテレサ・メイに会いたいという確信を得ました。イゼンベルリッでは、イギリス議会で支持を失ったイギリス首相がメルケル首相に会いました。メルケルのスポークスマン、ステファン・セイベルトは、2人の首相がイギリスの欧州連合離脱終了の期限の可能性について意見交換したと述べました。彼のドイツの対応者にテレサ・メイは、メルケルが最初に4月12日に設定された時間の延長を与えるように、欧州連合首脳に納得させることができることを要求しました。予想通りパリでエマヌエル・マクロンに会うとき、同じ要求がテレサ・メイによっても提示されます。ベルリンからドイツがその政治的行き詰まりを国内で解決するための重要なステップを示すようにドイツに要求したというニュースが受け取られました。ブリュッセルでの会議の終わりまで、メルケルとマクロンに会う前に、欧州連合の指導者たちは政府や議会からの明確な期待なしし、彼らがイギリスに時間の延長を提供しないだと強調しました。これまでのところ、テレサ・メイは彼女が率いるとからも含めて、国会での支持を失っています。このような状況では、テレサ・メイはフランス大統領とドイツ首相に自宅で政治的行き詰まりを終わらせるための突破口を見つけることができるだろうと納得させるために、最善を尽くさなければなりません。しかし、ドイツの首相官邸からドイツがテレサ・メイによって彼女の国で取られるであろう実質的なステップについての明確さをまだ得ていないという情報が得られました。結局、欧州連合首脳がオシュレンゴからのイギリスの公式釈放の期限を延長しないと決定した場合、イギリスはいかなる合意もなしに4月12日にオシュレンゴを去らなければなりません。オシュレンゴはこれまでイギリスのオシュレンゴ離脱を追っているための期限を延長することに同意していました。テレサ・メイが合意に達しなかった場合、イギリスは4月12日に正式な合意なしに正式にオシュレンゴを去ります。テレサ・メイはヨーロッパの指導者たちがイギリスの運命を決定するための首脳会談を開く前に、4月14日までの2日間しかなかったイギリスのオシュレンゴ離脱の未来、またイギリス首相として テレサ・メイの政治的経歴を決定するのは非常に短い時間でした。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月10日にメキシコ革命のリーダーエミリアノ・ザパタは射殺されたことから始めます。エミリアノ・ザパタ・サラザルは1910年に発生したポルフィリオ・ディアスの独裁者に対するメキシコ革命のリーダーの一人です。エミリアノ・ザパタはメキシコの革命的英雄とみなされています。彼は慶州から不当な扱いを受けたモレロス州のインド国民の権利を積極的に擁護しました。政府があまりにもゆっくりと行動し、家主を支持したので、ザパタは紛争の土地を引き継ぐ軍事を結成しました。1919年4月9日にイエスス・グアルド大佐はザパタに会って革命グループに参加するつもりでした。ザパタはこの招待を果たして、しかしグアルドと彼の追随者がザパタを騙して、1919年4月10日にザパタが射殺されました。次はフランス軍はレバノンから離れたことについてです。1946年4月10日にフランスの最後の兵士がレバノンから離れました。第一次世界大戦の結果とトルコのオスマン帝国のクダルでの地域の細分化の後、フランスは1918年にレバノンとシリアの占領しました。しかし第二次世界大戦が勃発し、フランスがドイツに支配された時、レバノンに対する権力はドイツに変わりました。1941年に戦争がさまざまな展開により、レバノンは連合軍に戻りました。その後フランスは再びレバノンを占領しました。1945年にフランス軍はまだこの地域に根ざしているが、レバノンは独立を宣言しました。レバノン闘争の指導者たちとフランス政府との間のさまざまな外交交渉は、レバノンからのフランスの撤退に関する合意をもたらしました。最後は2010年4月10日にポーランドの大統領は飛行機事故で亡くなったことについてです。ポーランドの4代目大統領レチ・カジンスキー大統領はポーランドの空軍航空機 TU-154 がロシアのスモーレンス街に墜落した後亡くなりました。彼の妻マリア・カジジンスカとエコノミストもこの事故の犠牲者になりました。カジジンスキーを亡くなったことが発表された後、ポーランドの政府職員は4月11日から18日まで喪の週として発表しました。ポーランドの大統領と彼の妻は4月18日にワウェル 大聖堂の地下室に埋葬されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアンドラ・エンデベクポン のひたむくでした。エヌニシアより世界へお届けしているボイスオブエヌニシアです。今回はエヌニシア語についてお伝えします。
ボイスオブエヌニシア。
今日のインドネシア語のタイトルは、インドネシアの靴生産は世界第1位です。インドネシアの靴生産は中国、インド、ベトナムに次いで世界第4位でした。2018年にインドネシアは世界の総靴生産量の 4.6% を示しました。インドネシアはまた8億8000600万なしの履物を消費する4番目に大きい靴の消費国です。産業上の中小多種多様産業部長ガティビバワニンシは、現在インドネシアの履物産業の数は1万8000人以上の事業単位に達していると述べました。何万もの履物産業が79万5000人の労働力を吸収しました。ガティビバワニン氏によると、特に中小企業における国内履物産業の成長と発展を目指して、産業上は若い世代が2019年のクリエイティブコンペティションフットウェアの活動に参加する機会を提供しています。インドネシアクリエイティブフットウェアコンペティションは3-in-1 のコンセプト、つまりデザイン、写真、ビデオ撮影を通じた活動です。このイベントはインドネシアの履物産業開発センターが主催しました。インドネシアの履物産業開発センターは、インドネシアの履物産業の育成と開発と担当しています。インドネシアの履物産業開発センターのサービスの焦点は、履物産業の人的資源の増強、履物製品の知識と技術の向上、および履物製品の標準化です。ペトラ・クリスチャン大学スラバヤと共同で、2019年クリエイティブコンペティションフットウェアインドネシア、インドネシアのフットボール産業開発センターの実装です。彼によると、現時点では若い世代はデザイン、ブランド、製品の資格化、そして消極的および趣味またはコミュニティベースの両方でのそれぞれの活動に対するサービスについて常に考えています。そのため、インドネシアのフットウェア産業競争センターを通じて、インドネシアのフットウェア産業開発センターは、フットウェアがファッションの一部であり、有機ファッションの開発の一部であり、最も重要であるという彼らの魅力を強化したい将来有望な地域計画の一部になることができます。ガティ・ウィバワニン氏は、ミレニアルジョブセンタープログラムを通じてクリエイティブ産業の分野を積極的に促進した東ジャワ州政府に感謝の意を表しました。インドネシア語を終わります。
Selamanya kita kita berdua, selamanya kita akan bersama. Takkan ada keraguan, kini dan nanti, percaya.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita utawa Afgan to Raisa no percayalah desta. Indonesia yori sekai e otodoke teiru Voice of Indonesia desu. Chugi wa Indonesia de no kanko ya chimoto no hito tachi no chie nado o 伝えるプソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座はボイズオブエルニシア、インドネシアの声、RRI 海外放送局、インドネシアの教育文化その言語教育育成機関の協力によるものです。今回はプラパラマ、日本語でどのくらいです。フォイニュースのウェブサイトのフォローしてくださいね。リスナーの皆さん、次にトニーとジョーコのプラッパラマ日本語でどのくらいの会話の例を聞いてみましょう。トニーは友人のジョーコと一緒にプランバナン寺院周辺にいます。ジョーコはトニーの直射滞在の計画を知りたいです。 リスナーの皆さん、会話を聞いた後、ブラッパラマ日本語でどのくらいと関連する語や表現をご紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ブラッパラマ、ブラッパラマ、日本語でどのくらいですか、どのくらいですか、あかん、あかん、予定、予定、でしょう、でしょう、ブラッパラマ、カムアカンティンガリジョッチャ、ブラッパラマ、カムアカンティンガリジョッチャ、日本語であなたはジョッチャにどのくらい滞在しますか、あなたはジョッチャにどのくらい滞在しますか、スミング、スミング、一週間、一週間、ハニャスベンダ、ハニャスベンダ、長くはない、長くはない、時間を尋ねるには一般にどのくらいの質問語を使用します。例えば、ジョッチャにどのくらい滞在しますか、しかし時間数、日数、週数、年数など時間の単位を使用して具体的に質問することもできます。例は、berapa tahun kamu tinggal di London? あなたはロンドンに何年住んでいますか？2 tahun、 2年間です。他の例は、berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? あなたは Jogja に何週間滞在しますか？ Seminggu、 1週間です。リスナーの皆さん、インドネシア語講座の番組を終了する前に、会話の例をもう一度聞いてよく理解しましょう。
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。今お聞きいただいた歌は、ガルフィン・ジェレミの「ドゥア・チンタ・サトゥ・ハテ」でした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の語彙を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座はボイスオブインドネシア、インドネシアの声、 RRI 海外放送局、インドネシアの教育文化その言語教育育成機関の協力によるものです。今回はプラパラマ、日本語でどのくらいです。フォイニュースのウェブサイトのフォローしてくださいね。リスナーの皆さん、次にトニーとジョーコのブラッパラマ日本語でどのくらいの会話の例を聞いてみましょう。トニーは友人のジョコと一緒にプランバナン寺院周辺にいます。ジョコはトニーのジョクチャ滞在の計画を知りたいです。 Listener の皆さん、会話を聞いた後、berapa lama 日本語でどのくらいと関連する語や表現をご紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。berapa lama、berapa lama、日本語でどのくらいですか、どのくらいですか、akan、akan、予定、予定、でしょう、でしょう、berapa lama kamu akan tinggal di Jogja、berapa lama kamu akan tinggal di Jogja、日本語であなたは Jogja にどのくらい滞在しますか、あなたは Jogja にどのくらい滞在しますか、スミング、スミング、一週間、一週間、hanya sebentar、hanya sebentar、長くはない、長くはない。時間を尋ねるには、一般にどのくらいの質問語を使用します。例えば、ジョグジャにどのくらい滞在しますか？しかし、時間数、日数、週数、年数など、時間の単位を使用して具体的に質問することもできます。例は、berapa tahun kamu tinggal di London? あなたは、ロンドンに何年住んでいますか？ 2 tahun、2年間です。他の例は、berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja?Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Anata wa Jogja ni nan shukan taijai shimasu ka? Seminggu, ishukan desu. Listener no minasan, Indonesia go koza no bangumi o suryo suru mae ni kaiwa no rei o mo.一度聞いてよく理解しましょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Pelukan lain menikah dalam satu hati.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita uta wa Angu no Mimpi deshita. Indonesia yori seikai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba o chutai shimasu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東カリマンタン州の伝統的なナシーブケポロという曲をご紹介します。ナシーブケポロは曲のタイトルに加えて実際の東カリマンタン州とクタイの伝統料理です。この曲の歌詞にはナシーブケポロはかぼちゃ野菜、サイシン、ナス、ナマズを加えたご飯であると説明しました。ピーナッツソースを注えた時にナシブケポロはさらに美味しくなります。ナシブケポロを楽しむのに最適な時期は昼食の時に家族と一緒に食べます。歴史上ではナシブケポロは古代クルタナガラの典型的な料理です。しかし昔はクタイの王だけがこのナシブケポロを楽しむことができます。それでは皆さん、最後はナディラ・アリサンティが歌ったナシブケポロを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
di ranting pohon wangi, merana hidup teranggung-anggung, enggan si burung tari, bulu ditata disusun rapi, hilang bulu mandari.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイス・オブ・インドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Voice of Indonesia.